存在雑貨店。さあ、今週も始まりました。存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
さあ、早速ではございますが、
はい、
昨年末、2023年末にですね、我々、ベストバイ、買ってよかった2023というのをやりまして。
やりました。
これでですね、下平さんにご紹介したしゃもじ。
はい。
極みしゃもじプレミアム。あれがですね、リスナーさんに大好評。
はい。
もうね、買いますとか買いましたっていうのがね、ワンサが来てまして。
お
ー。実際にね、こんなメールも来てるんですよ。じゃあですね、ヤバイバイヤーさんのメールを下平さんからご紹介いただけますか。
はい、ヤバイバイヤーさんからいただきました。いつも楽しませていただいております。例のしゃもじ、人柱になるつもりで自立式の方を買ってみました。結果、全然ご飯がくっつきません。見事です。素材が同じっぽかったので大丈夫じゃないかと思ってましたが、期待通りです。ネット上の表記にはプレミアムの文字がなかったものの、パッケージの方にはプレミアムが入っていました。ただ、くっつかない性能はお見事なのですが、自立性能がいまいちかも。そろっと立てれば立ちますが、重心が高いところにあるので、少々安定感に欠けるかもしれません。持ち手のところにもう少し重みがあれば立ちやすそうなのですが。以上、ご報告までといただきました。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ヤバイバイヤーさん、そうなんです、しゃもじをご紹介しましてね、
うん、
でね、実際に買った方からもね、本当にくっつかないっていう、そういった驚きのメールが来てるんですが、
ヤバイバイヤーさんはね、大好評ですよ。
そうでしょ、びっくりでしょ。
はい、
あれね、お客さん呼んでやらせたくなるもん米炊くからちょっと
配りたくなります。はい、
よそってって言ってなんでだよって言われるでしょうけどもみんなね、やったら納得する。それぐらいね、くっつかないんですよ。でそれが極みしゃもじプレミアムってやつなんですが、ヤバイバイヤーさんはね、極みしゃもじ、実際にはプレミアムって表記がつくらしいんですが、僕がご紹介したのは自立しないやつなんですよね。
はい。
でもね、ヤバイバイヤーさんは立つ方がいいやって立つ方を買ってくれたらしいんですが、やっぱりそちらもね、全くくっつかんと、ね、でただやっぱりこちら自立するにはするんだけども、立ちづらい、これね、重心が高いんですよね。
はい。
多分ね、極みしゃもじプレミアム、僕が勧めたやつと、ヤバイバイヤーさんがご購入になったやつとは、多分ね、形が違うんですよ。僕が勧めたやつの方が多分、もっともっとね、細長いの。
はい。
ヤバイバイヤーさん買った自立式のやつも、ある程度ね、細長いんですね。だからね、重心が高くって、しかも素材が軽いのでね。
はい。
だからね、倒れやすいんじゃないかなと思うんですよ。そこはですね、何らかの工夫をしていただいて。
はい。
もうなんだったらですね、持ち手のところに後ろから穴開けて、何か金属を埋め込むなりとかして、
そうですね。
錆びないようにしてね。
なんなりをこう。
そうそうそうそう。そうすればね、よりいいんじゃないかなとは思うんですが、はい、まあまあ、役に立って光栄です。よろかったです。さあさあ、じゃあですね、はい、これ昨年末からの企画の繰り越しですが、今のね。
はい。
もう一個ね、我々は昨年末から繰り越しているお話があるんですよ。
はい。
第392回でトロイの木馬っつうのをやりまして、
はいはいはい。
で、まあみんな大体トロイの木馬っていうのはなんだか知ってるけれども、大きな木馬に兵隊さんをね、仕込ませておいて、で、城壁の中に入れて、そこから兵隊さんが出てきて、負けちゃったっていうね、トロイア戦争の話ですよ、
はい。
なんていうのは知ってるけど、あれ実はゼウスが原因だったんですよとかね。またあいつかと。そしてその戦いに参加したアガメムノン、
はい、
アキレウス、オデュッセウス、
はい、
彼らが活躍したんですねって話をして、最後にですね、
はい、
オデュッセウス。ね、自称知略の将軍オデュッセウスですよ。彼活躍したんですが、この戦争の後勝ったんですけどね、10年ほどふるさとに帰れなかったんですよね、なんていう話をして、
はい、
そこで終わったんですよ。
はい。
今日はじゃあ このオデュステウスがなぜ10年も故郷に帰れなかったのかと。
はいはい、
宿題企画をやりましょう。
はい、
それでは今週もそろそろ始めてみたいと思います。今週もそんな居酒店へいらっしゃいませ。いらっしゃいませ。確かにこの時もね、
はい、
なんでオデュステウスが、10年帰れなかった話ができなかったかっていうと、
うん、
シネマチュプキタバタの平塚地方代表のね、
はい、
インタビューが長すぎたからなんですよ。
あ
インタビューというかもう喧嘩ですよね、平塚代表とのあんだがねっていう、それが長すぎたからねつけられなかったんですよ。
あ、
まあ、その様子はね、前回の、正月明け一発目の年明け一発目の、はい、肉がなんだってやってる回のおしまいにもついてますから、はい、聞き逃した方はぜひ戻って聞いていただいてと思います、はい、
そんな雑貨店、そんな雑貨店、
さあさあさあ、故郷に帰れなかったオデュステウス、
はい、
10年ですよ、10年。
うん。
もう、せっかく活躍したのにね、トロイア戦争で。
うん。
でね、そもそもね、オデュッセウスは、あの戦争に参加したら、故郷に帰れなくなるってことが分かったんです。予言で。
え？
予言されてたの。お前帰れないよって。だからね、参加したくなかったんですよ。
はいはい。
だってね、もう、愛する妻とかね、子供がいるわけですよ。
うん。
だから行きたくないって言ったんですが、だからね、何をしたかと言いますと、彼。
うん。うん。
頭がおかしいふりをしてたんですね。
え？
あのね、まあ、もともと頭がいい人な地匠ってぐらいですから、
うんうんうん、
でも、それがバレちゃうと、こいつ役に立つからって連れてかれちゃうので、
は
い、
ああ、なるほど。
ね、頭がハッピーでーすっていうふりをしてたんですね。
はい。
例えばですね、畑仕事をするのに、
うん、
まあ、普通、牛にね、隙を引かせるじゃないですか、
はいはい、
隙を。
はい。
で、牛とね、ロバを並列につないで、隙を引かせるってことをやったんですね。
え？
そうすると、スピード違うじゃないですか。
はい。
で、まっすぐも進まないし。
ええ。
で、こんな畑仕事してるやつはダメだろうと。頭がハッピーだろうと、うん、相当ね。それからね、うん、肥料だーって言って塩撒いちゃったりね。もう、塩害ですよ、塩害。
塩害ですね。
永遠に畑がダメになるやつ。
ね、はい。
肥料だーってそれやっちゃったりして、あ、こいつはダメだって思わせていたんですが。
うんうん。
でもですね、スパルタの王、メネラオス。この人がね、妻のヘレネを奪われてしまって、はい、トロイア戦争始まるんですが。
うんうん。
で、このですね、メネラオスが、なんとかあいつ、連れてけねえか、もともと頭いいんだし、と、言ってですね、うん、本当はそんなことないんでしょ、頭おかしくないんでしょってことを見抜こうとしたんですね。
うんうんうん。
でもね、何やっても、いや、もう、私はもう、だいぶ、こう、くるくるパンダので、ってことになっちゃってるので、一計を案じましてね、メネラオス。
はい。
牛がね、隙を引いてるところに、
うん。
オデュステウスの子供を投げ出したんですよ。ほれ！
はい。はい、
するとですね、さすがに、息子が犠牲になってしまうので、
うん、
オデュッセウスはその隙を、まあ、牛をね、牛に命じて、隙をね、曲げて、コースを曲げて、はい、避けさせたんですね、
はい。うんうん。
これでバレちゃったんですよ。
あ
だって本当に頭がおかしいんだったらば、息子がそんな隙に惹かれそうになってようがなんだろうが、行かせるじゃないですか、
うん、
そのまま。
うんうん。
でも避けさせたってことは、お前、正気だなと。
ああ。
いうところがバレちゃったんですね。
あ
でね、もう一人ね、アキレウスっていう将軍もいたんですが、
はい。
豪傑のアキレウス。この方もですね、うん、この方も本当はですね、戦争に参加したくなかったんですね。でも、アキレウスいい迷惑ですよ。オデュッセウスはこうやって無理やり連れて行かれることになったでしょ、
うんうんうん、
そしたらですね、俺だって、いやいや参加すんだから、あいつ連れてこうぜってことになって、アキレウス連れてくことになったんですよ。
道連れですよ、それ。
そうなんですよ。で、アキレウスがどういう経緯で、戦争に参加することになっちゃったかっていうのは、これはですね、オーディオブック限定版で、はい、おまけ版でつけますから。
はい。
さあさあさあさあ、やって、戦争に参加して、勝ちました、うん。ね、トロイア戦争勝ちました。
はい。
で、さあ帰ろうと思うオデュッセウスなんですが、
うんうん、
ここからですね、苦難の旅路が始まるんですね。故郷への長い道が。
はい。
まあね、船で行きましたんで、トロイアまでね、うん。で、トロイアから帰ろうと。みんな船に乗ろうぜって言って、はい、部下たちと船に乗ったんですよ。うんうん
はい。
するとですね、すぐ嵐が起こりまして、
はい。
船が流されちゃうんですね。
ああ。
で、流れ着いた島で、 ロートスっていう果物があったんですね、果実が。
はいはい。
それを食べるとですね、あまりに美味しくて、
うん、
部下たちがみんな帰りたくないって言い始めたんですね。ロートスってね、今でもね、ビスケットかなんかの名前になってるかな。結構ねあるんですよ、そういう神話から取った名前を、食べ物飲み物つけてるの。例えば不二家のネクターってあるじゃないですか。
はい。
あれもね、神の飲み物食べ物ですからね、ネクターってもともとはなんかとろりと甘いやつ。
はいはい。
でオデュッセスの部下たち、ロートスっていう果実を食べるとですね、美味しいと、こんな美味しいのがあるんだ、はい、お前たち単純だなね。美味しいから帰りたくないって言って部下たちがダダを漏れたんですね、うん
う
ん、
はい。
でもオデュッセスは帰りたいじゃないですか、愛する妻と子供のもとに、
うん、はい。
さあここでクイズ、オデュッセスダイラ
ー。
さあどうしても帰りたくないという部下たち、
うん、
それでも帰りたいオデュッセウス、
はい。
さあオデュッセウスはどうしたでしょう。船にね部下たちを乗せるんですよ、なんとかして、
うんうんうん、
またね出航しますから、
はい。
さあどうやって部下たちを船に乗せたんでしょう。ロートス食べて美味しいなって、帰りたくないなって言ってますよ部下たちは。でも帰るんだと。どうやって船に乗せますか、下平さん、オデュッセウスダイラーさん。
ロータスを
はい
ちょんちょんちょんと置いて船に導く。
スズメとかハト取るみたいに、
はいはい、
鳥の罠みたいにして
、はい、
来たところをゴザをガバッとかけて、ゴザじゃないや、はい、のザルをかけて、
はい、
カゴをかけて、
はいはい、
違うんですね。そんなですね、頭は使いません、オデュッセウスは。
え、
どうしたか、力ずくです。力ずくでうるさいって言って部下たちをとっ捕まえて、ほらって船に乗せて無理やり出航しました。
ああ、
力ずくが正解だったんですね。今後こういうこと続きます。
え、
お前本当は、本当はってか本当に頭バカだったんじゃないのってことが今後続きます。さあ無理やりですね出航しましたね、
はい。
多分泣きながらでしょうね、ロートス食べたいよって言いながら、はい、で無理やり出航したオデュッセウス一行、
はい、
次はですねまた島に流れ着くんですよ、
はい。
でどこの島かって言いますと、サイクロプスの島、
うん、
サイクロプスのあれですね、あの目が一つで一つ目の巨人、
はい、巨人ですね、はい。
そう、あそこのですね奴らが住んでいる島に流れ着いてしまって、
うんうんう
ん、みんな捕まっちゃうんですよ、オデュッセウスも、
はいはい。
で部下たちはですね次々食べられていくんですね。
え、
でオデュッセウスはどうしたかっていうと、こいつねこういう小ずるいとこあるんですよ。あの船にワインが積んでありまして、
はいはい、
でこのワインを差し出すんです、サイクロプスに。
おお、
で機嫌取るんですよ、
はい。
いや私食べるよりもこっちのワインの方が美味しい、まずまずワインでね、下準備していただいてなんて言って飲ませるんですよ、
はい。
そうするとサイクロプスはワインうまいなって言って気に入っちゃうんです、うんうん、オデュッセウスのこと、
はいは
い。お前いい酒持ってくるじゃないかって気に入った。名前は、で名前はオデュッセウスって名乗らないんですね彼、
はい。
ウーティスですって言うんですよ。
お
ウーティスだと名乗るんですね、嘘つくんです、
はい。
そうかウーティス、お前を食べるのは最後にしてやろうって言って、まあ、許されてはいない、はい、最後食べられるんだけども、
はい、
最後にしてやると言われるんですね。でラッキーと、でまたお酒をついで、はい、ワインをついでサイクロプスをね酔いつぶすんですよ、
うんうんうん。
で酔いつぶれたところを脱出します、
はい。
で脱出ついでに、まあ本当にね小ずるいな、脱出ついでに行きがけの打賃ですよ、はい。目をつぶすんですね。一個しかないサイクロプスの目をプツッって、あーって言うじゃないですか。
はい。
目なんか彼らだって痛いわけですよ。
はい。
ね、もしかしたら麻酔くなんかもしてるかもしれませんよ。ね。それをプツッと潰されて、痛いって言ってるところに仲間のサイクロプスがやってくるんですね。はい、どうしたーと。
うんうんうんうん、
そりゃそうでしょう。叫んでんだもん。
はい、
誰にやられたって言うとこう答えるんですよ。これはウーティスの仕業だと。
はい。
でそれを聞いたね仲間のサイクロプスたちは帰ってしまうんです。なんだよって言って、ウーティスってね誰でもないって意味なんですよ。誰にやられたんでもないんだって、お前自分でやったのかと。
自分
多分マスカラがなんか塗ってる時に入れちゃったんだろうと、
うん
目玉つついちゃったんだろうと、カラコン入れるの失敗したんだろうと、自業自得じゃんって言ってみんな帰っちゃうんですね、
うんうん。
でその様子をねオデュッセウスは隠れて見てたんですよ、
はい。
で、みんな帰ってしまって、サイクロプスの一人、うーってうなってるじゃないですか。
はいはい。
岩陰からですね、姿を現したオデュセウスは、やーい、バーカって言ってバカにするんですね。それどころかね、そこで名乗るの。我が名はオデュセウスって言ってる。お前、卑怯でしょ。我が名はオデュセウス、アホのサイクロプスを騙してママと故郷に帰るものみたいにして、そんなに名乗りをあげるんですよ。お前は高魔族かと。でですね、まあ、逃げおろせちゃったんですが、
はい、
サイクロプスってね、お父さんがいまして、
はい、
お父さんはね、海の神ポセイドンなんですね、
うん、
で父の神ポセイドンよと、復讐してくれって頼むんですね、
はい、
でそのためにはね、復讐のためには相手の名前が必要なんですよ、
うんうんうん、
ほら名前で縛るってあるじゃないですか、それギリシャ神話でも同じなんですね、
は
い、でもオデュセウス名乗っちゃったでしょ、
はい、
我が名はオデュセウスしちゃったでしょ、
しましたね。
もう個人情報ダダ漏れなわけですよ。
はい。
で、おかげでね、ポセイドンはオデュセウスを個人特定することができまして、この後、旅路を邪魔することになります。
あー。
で、オデュセウスはね、意気揚々とね、海に出て帰ろうとするわけですよ。はい、するとね、ポセイドンが嵐を起こしまして、
はい。
で、その風でですね、また違う島に漂着するんですね。
うん。
で、これがどこの島かと言いますと、アイオロスの島と言いまして、
はい。
これね、アイオロスっていうのも神様なんですね。
うん。
で、何の神様かっていうと、こちらもね、風の神様なんですよ。
お
お。で、なぜかですね、アイオロスはオデュセウスのこと気に入りまして、
はい。
オデュセウスよ、と。風の神である私が力を貸してやろうと。
うん。
ね、故郷にそんなに帰りたいんであれば力を貸してやろうと。風の力を貸してくれるんですね。
はい。
で、故郷に帰るための西風。
うん。
この西風を一方の袋に入れるんです。
うん、うん。
で、邪魔になる逆風、まあ、東風ですね、
はい、
これね、もう一方の袋に閉じ込めてくれたんですね、
うんうん、
でこの西風の方の袋を解けば追い風になるから、
うん、
故郷に帰れるぞって教えてくれるんですよ、
はいはい、
で解きゃいいじゃないですか、
うん、
解いたんですよ、うん、部下がね袋を、
うんうん、
間違えて反対の袋を開けましてね、反対の袋を開けてまあね、ある程度沖合まで行ったんでしょうね、じゃあこっから風の力でなんて開けたら逆風が吹いちゃって、アイオロスの島にね、舞い戻ってしまったんですよ。
あ、
でそれを見ていたアイオロスは言いました、
はい、
知らないさすがに呆れたんでしょう。
ああ、まあね、
だって2つしかない、しかもね、一方はね、邪魔になるからって片付けてくれた袋ですよ、
うんうんうん、
もう一方はこっちは追い風だからって入れた袋をね、逆の方を開けるとは何事だと、
はい、確かにね、
衣替えなんかでね、こっちはこれから着るやつ、
はいはい、
こっちはもう古くなっちゃったし、
うんうん、
傷んできたから捨てるんだって言って片付けた袋の方を、
はい、
綺麗な方を捨てて、
はい、
古い方を残して開けてしまったっていう、そういう感じでしょ。
そうですね、
呆れるでしょそりゃ、
はい、
知らないって言ってそっからはですね、うん、自力で帰ることになりました。
うん、
この後もですね、いろんな島によるんですね。例えばね、はい、次に寄った島がですね、
はい、
魔女の島なんですよ、
うん、
魔女キルケイの島、
はい、
この魔女キルケイって恐ろしい魔女でしてね、やってきた男を動物に変えてしまうんですね。
お、
ところでですね、オデュセウス準備がいいんですよ。この辺は特別な薬を飲んでまして、秘薬をね、はい、飲んでて、うんうん、オデュセウスたちにはですね、魔法が効かないんですよ。
おお。
で、これはすごいって、私の魔法が効かないなんてって言って、キルケイはね、感動しちゃうんですね、
うんうんうん、
でやがてこの感動はですね、愛に変わってしまうんですね。
おお。
で、オデュセウスたちを愛してしまいまして、
はい、
もてなすんです。これは私の魔力よりも強い男たちだと、
うん、
どれくらいもてなしたかと言いますとですね、1年間ももてなすんですね、おいオデュセウス、愛する妻はどうなったと
本当ですね、
やっぱり帰りたいってなったんですね、
うんうんうん、
で、まあ、泣く泣くと言いますか、別れて我々は、はい、まあ、妻たちのいるところに帰るからと、
うん、
でするとですね、キルケイは恨んだりしないんですよ。いい女じゃないですか、キルケイ、アドバイスをくれるんです、
はい、
この後あなたの島に、あなたの旅には苦難が押し寄せるから、その時はこうしたらいいよ、うん、あしたらいいよっていう風にしてね、アドバイスをするんですよ、
はいはい、
そのアドバイスがですね、生きるはずだったんですね、はい、ところがですね、生かさないんだな、はい、この人は。ですね、次に、
はい、
次にやってきた難所はですね、セイレーンのいるところ、うん、
はい、
あの海のね、 まあ、魔女ですよ今度はね、
はいはい、
歌声で男たちを船乗りを魅了して船を沈めてしまうという、うん、セイレン、うん、サイレンの元になった、
はい、
あのセイレンですね。でキルケーからね忠告受けてたの、
うん、
こういうやつがいるからこの時は耳栓したらいいですよっていう風にして、
うんうんうん、
だからですねみんな部下たちは耳栓をしたんですよ、
うん、
まあ、ノイズキャンセリングイヤホンですよねこうなると、
はいはいはい、
外の音が聞こえないようにと、
で
オデュッセウスは耳栓しなかったんです。
はい、
いやこれはねキルケーからの忠告を無視したんではないんですよ、
うん、
この辺で、ね、オデュッセウスはたまに頭がいい彼あの、はい、いるじゃないですかテストでねなんか20点とか30点しか普段取れないのに、うん、突然100点取る子どうしたお前っていう
はいはい、
なんかできちゃってみたいなそういう子ですよオデュッセウスはこの時ねひらめいたんですね、
はい、
もし私まで耳栓しちゃったら、
うん、
セイレーンの歌声が聞こえているかどうか分かんないじゃないかと。
お
だからもしねもう大丈夫だろうと思ってみんなで耳栓取っちゃったらば、
うん、
またその魔力にかかってしまうかもしれないと、
うんうん、
だからですね自分だけは耳栓をせずにマストにね縛り付けさせたんですよ。
はい、
で自分が暴れている間はセイレーンの歌声が聞こえてるはずだから、
うん、
もう漕ぎ続けろと、
うんうん、
みんな耳栓取るなと。で自分がおとなしくなったら耳栓を取って大丈夫と、
はい、はいはい、
こう行動のカナリア的なね、
うんうんうん、
警報器にうるせえ警報器だったと思いますよ
そうです、ね、
大の男がね、マストに縛り付けられてうわーって、
はい、
改善戻せって言ってるんですからね、はい、でもそれでうまいこと成功しまして、
はい、
ね、まあオデュッセウスもしね体力が尽きて静かになっただけだったらどうしましょう。
そうですよね。
ね、それも今思いましたけども、うまくいったんです、今回は。
はいはい。
で、もう大丈夫だ、みんなと。店取ってよし、うんうん、と。店取って、で、みんなで帰ってきました。
はい。
で、次にですね、訪れたのが、スキュラの海峡というとこですね。
うん。
スキュラというのは怪物でして、
はい。
これがですね、首が6本あるんですよ。
おお。
で、6本の首で6人の人間を食べてしまう。だ1本につき1人と、はい、食べてしまう怪物。うん、これがいる海峡があるんですね、うん、
はいはい、
でこちらの海峡を通るかそれが嫌ならばもう一方の海峡を進めばいいんですが、
う
ん、こちらはね渦巻きで船全体を沈めてしまう怪物というのがいるんですよ。
うーん、
でどっちにするって選択を迫られたんですね。
はい、
でねキルケーのアドバイス、先ほどの魔女いましたね、
うんうん、
1年間ももてなしてしまったキルケー、
はい、
このキルケーのアドバイスはスキュラの方に行きなさいだったんです。
ほう、
さあここでもクイズ、スキュラダイラーです。なんでねキルケーはスキュラの方に行きなさいってアドバイスをしたんでしょうか。
なんでなんで、
一方はスキュラがいて6本の首で6人の人間を食べてしまう、でもう一方は渦巻きで船を沈めてしまう、スキュラの方がいいよってキルケーが言ったのはなぜでしょう。
船を沈めるまではしないから。
その通りなんですよ。
おお。
だって船沈めちゃったらみんな死んじゃうじゃんと。
うんうん。
でもスキュラの方だったら6人が犠牲になるだけで済むじゃんと。軽いタッチでね。
うん、それもどうなのかな。
でもひどいでしょ。戦いにまで行ってですよ。一緒に戦って戦友ですよ。はい、部下とはいえね。はい、でこれまでの苦難の道のりを一緒に乗り越えてきた仲間ですよ、はいはい、命がけで。
はい。
仲間6人住むじゃん。そんなアドバイスにね、オデュッセウスは従うかと思ったら従うんですね、彼。キルケーのアドバイス通りにするの。
ああ。
しかもですよ、はい、船が進んでいくと、キルケーがザバーッと現れて、6本の首でね、はい、一人一人、6人の人間を丸飲みしていくんですよ。
うんうん。
その部下が食われてる間ね、オデュッセウスは何してたと思います？
え？
やつね、怖くて隠れたんです、物陰に。オデュッセウス。やっべ、なんか6本も首ある。あ、丸の、いや、やばい、怖い怖い怖い怖い怖いって言って物陰に隠れてまして。で、食われてる間に、行こう行こう行こう、今、チャンチャンチャンチャンって言って、そーっと逃げていくんですね。さすが、自称オデュッセウス。ね、知略を駆使して、スキュラの海峡を通過しました。
はい、はい。
でですね、次に、カリュプソの島というところに流れ着きます。
はい。
まあ、多分ね、罰が当たったんですよ。スキュラの海峡を越えた後ですね、部下を全員結局失いまして、
うん、あら、
これ逃げたんじゃないかなあの上司ダメだと、
あ、
部下犠牲にして自分生き残るのさこんなブラックな会社ないよと、
うん、
で部下を全員失ってしまいまして漂流しちゃったんですね、はい、オデュッセウス、
はい、
で漂流していると海の女神カリプソの島に流れ着きました。
はい。
でですね、カリプソなんとですね、女神ですよ、
はい、
オデュッセウスに一目惚れするんですね。
おお。
で二人はですね、そのカリプソの島で共に過ごしたんですが、
はい、
どれくらい過ごしたと思います？
え、
なんと7年間ですよ。あれ
長いな。
愛する妻と子供、子供だいぶ大きくなってるよもう。
そうですね、
生まれたばっかりだったとしたらもう小学校入ってるよ。
入ってますね。
小学生だった、小学校6年生とか5年生だったらもう大学行ってるよこの子。もうちっちゃい子だったら忘れてるぜ君のこと。
そうですね。
でもですね、7年経ってやっぱり忘れられなかったんですね故郷が。
はい。
オデュッセウスはですね、めそめそ泣くようになった、はい、遅いよ泣くのが。泣くんだったらもっと早く泣いとこうや。故郷に帰りたいなって泣くようになったんです。
はい。
でカリプソは分かったって言って、これもカリプソもいい女じゃないですか、渋々ではありますが送り出してやったんですよ。
はいはいはい。
でようやくようやくですよ、
はい、
妻の住む土地に帰ってきました。
うん。
ところがですね、帰ってくると問題が起こってたんですね。
はい。
もうだって10年でしょ合計、
はいはい、
ね、7年カリプソの島にいて、キリカの島に1年いて、
うん、
その他ね、まあ、海の上で3年過ごしたんでしょ、合計10年ですよ、
はいはい、うん、
10年もいなかったもんだから妻がですね、
うんうん、
他の男に言い寄られてたんですね。
ああ。
それでもね、愛するオデュッセウスのことを思ってね、貞操を守り抜いていたんですよ妻は、
うんうんうん、
だからね、次々求婚者たちね、無理難題を押し付けてたんです、
うん
まあ、困難求婚談って言うんですが、
うんうんうん、
かぐや姫と同じですよ、私と結婚したければっていう、
はい、
ね、なんですけど、かぐや姫の場合には私と結婚したければ、ひねずみの皮衣とか、あと、はい、なんですけど、家と同じ服の金塊とかですか、ね、あと、うん、油田とかですか、はい、そういうのを要求したでしょ、
はい、はい、
でオデュッセウスの妻の場合はですね、ここにオデュッセウスの弓があるから、
うん、
この弓で12本の斧の穴を一気に通せたら、射抜けたら結婚してあげると。
おお。
まず斧ってね、いろんな斧ありますけども、軽量化のためにね、はい、穴が開いてるケースがあるんですよ、
うんうんうん、
でそれを並べて12本ね、
はい、
そこを弓で射抜けと。
おお。
できそうな気がするんですが、上手い人だったら、
はいはい、
オデュッセウスの弓はね、むちゃむちゃ強いんですね。
ああ。
だからね、普通の人引けないの。
はいはい。
でみんな挑戦するんだけど、無理だ無理だって言って諦めていくんですね、うん、ところがそこに一人の老人が現れまして、
はい、
なんかもう汚いねひげ面の老人が現れて、わしもやってみていいかのと、
うん、
やるんですよ。するとですね、成功しちゃうんです、
うん、
するともうお分かりですね、
はい、
成功した後急にですね、背筋を伸ばして、僕でしたって言うんですね。え、最初から帰ってきたよって言えばいいんじゃないと思うんだけども、
うんうん、
ね、一応力を見せつけたんでしょうねきっとね。
はい、
スパーンってやって、みんなも、おお、
うん、
実は僕でしたーなんて言って、タダーンですよね。
はい。
で、みんな、おお、オデュッセウスが帰ってきたんてやると思ったらですね、大間違いですね。
はい。
僕でしたうわーってびっくりしている他の、参加者、挑戦者たちを、
うん、
その弓でですね、次々と射抜くんですね。お前か、うちの女房に手を出そうとしたのは、はい、お前もか、はい、なんつって、次々とですね、射抜いてしまうんですね。こうして、感動の再会を、果たしましたとさと。
果たしてない。
下平さん、
はい、
もうギリシャ神話の登場人物はね、ろくなやつがいない。まあこれはね、ギリシャ神話っていうか、
はい、
オデュッセウスの生涯なんだけども、
いい
長いことかかって故郷に帰ってきたでしょ。
はい。
だからね、この長い苦難の旅をその後ですね、オデッセイというようになったわけですよ。
おお。
さっき僕ね、海の上に3年いたんでしょなんて言いましたが、違いますね、カリプソの島に7年いたし、キルケの島に1年いたから、
はい、はい、
本当は2年で帰れたんじゃない？
あ、2年か。え？
2 年ならね、まあまあまあ、長いけども。
はい。
これ、旅してない時間の方が長いんだもん。
そうですね。
やっぱね、ろくなやつじゃないです
よ。そうですね。
そうでしょ？いや。
頑張ればもしかしたら1年で帰れたんじゃ。
そうかもしれませんよ。頑張ったら、しかも途中でね、風の神にね、加護を受けたりしたでしょ？
はい。はい、
あの、ドジな船員とかいなければね。いやー、こういったお話をね、こういったのを思いながらですね、
はい、
ギリシャ神話とか読んでいただけると、また違った側面が見えてくるんじゃないかと、はい、思いますね。皆様からもですね、そういった感想、ぜひともですね、はい、寄せていただければと思います。はい、じゃあ、今年も頑張っていきますんで、ですね、そういった感想など、ね、いろんなご意見など、
はい、
メールでお寄せいただければと思いますんで、特に応援メッセージね、
はい、
頑張れっていう、頑張れ店長、うん、頑張れ下平さんっていう応援メッセージを寄せていただければと思います。それじゃあですね、そういったメッセージをしていただくためのメールアドレス等を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見、ご感想、取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B と2番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。またラジオトークやスタンド FM などでも活動しておりますので、ぜひ検索してお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあこっからが本編です。
え、
和田の年末の出来事報告。
はい、
私ですね、年末、それも年末も末、12月31日、はい、
え、
初めての経験をしてまいりました。
え、
コミケとやらに参加してまいりました。
おお、
もうすごいね。下平さんは以前コミケに参加したことあるんでしょ？
ありますよ。
しかも出展者側で。
はい、
すごーい。でもね、気持ちわかる。あれ、楽しい。
楽しいですよ。
いや、僕はね、初心者なので、しかもね、
はい、
ビビリなので、どうしたらいいんだろう、どうしたらいいんだろうって言って、下平さんにもね、相談してね、
はい、
大丈夫、行ってもいいの？いいから行っとけって言われて、大丈夫だ、怖くないからって言われて、
はい、
いや、僕はね、30日、31日って2日間開催だったんですね、冬コミ103。
はい。
で、ですね、僕は午後参加にしたんですよ。
はい。
で、12時半からだいたい入場っていうやつだったのかな。
うんうん。
で、その時間ぐらいに行ったんですが、すごい人ね。はい、東京ビッグサイトでしたっけ、国際展示場、はい、あそこでやるんですが、あれ確か東京モーターショーとか、今回はもう今回からはジャパンモビリティショーになったのかな。
ショー、はいはい。
いや、ジャパンモビリティショーの時もね、やっぱすごい人だなと思ったんですよ。うんうん、コミケ格が違う。やっぱね、みんなの協力もあってちゃんと整然と並ぶんですよ。
はい。
でね、ビッグサイトの前の広場に並ぶんじゃなくて、そこも並んでんだけど、
うん、はい、
ぐるーっとワンブロック回ってから列に加わるっていう感じなんですね。
はい、はい、はい。うん。
で、そこで並んでですね、まあ粛々と入りましたよ。
はい。
で、行ってきたのは一箇所だけです。
はい。
他のところにですね、メモくれず。なんか企業ブースとかいろいろあるんでしょ。
はい、企業ブースありますよ。
全く行きません。西2っていうエリアにしか行ってません。西2のですね、どこに行ってきたかと言いますと、はい、皆さんおなじみの常盤大先生のところに行ってまいりまして
迷わずたどり着けましたか？
迷いましたね、多少ね。わかんねえんだもん、だってどこどう見てみるか。
はい、はい、
一応ね、場所は、西2の、
はい、
巣の15とか15の、
はいはい、
A だかなんだかっていうね、うん、そういう。
A とか A とか B とかね。
そう、あるんですよ、場所が。
はい、
だけども、どこをどう見ればいいか分かんないの、僕。机に貼ってあるんですね。
机に貼ってます。
高い位置に、さ、し、すとかって、列の名前が書いてあるんじゃなくて、はい、机に貼ってあるから最初分かんなくて、はい、西2というエリアはここだなと。さあ、じゃあ、その、巣とやらはどこだと思って、上を見てもですね、 ポスターが貼ってあるばかりで。
はい。
わからないんですね。ね、目を転じてみれば、ようやく机の横に、さ、し、すとか書いてあったんで。
はい。
ここだな、すは。と徐々に徐々に見てですね、発見しましたよ。時は大先生を。
はい。
でもね、なかなか声かけられなくて。
うんうん。
あそこだと。あのポスターも貼ってあるし、うん、前掛けっていうんですね。机にこうかけてある布も、はいはい、時和さんのツイッターで見たやつだと。
うんうん、
あそこだなと。でも、なかなかこう声かけられず、
はい、
お客さんもいましたのでね。
うんうん。
で、ようやくですね、人も切れたところで、じわーっと近づいていって、
はい、
その間僕10分くらい見てたんだけど、時和さんのこと。じわーっと近づいていって、コミケでですね、一番やっちゃいけない声のかけ方をしましたね。
はい。
あの、和田です。あの、わかりますっていうのはやっちゃいけないでしょ大体が。僕のことわかりますってわかるわけはないんですよ。
はい。
こっちはね、存じ上げてるから、ね、僕のことわかりますって、わかるでしょみたいな雰囲気で、
はい、
そんな声のかけ方しちゃいけませんよっていう、それの変形版ですよね。二、うんうん、番目にやっちゃいけないやつだ。あの、和田ですと。まず、時は先生でいらっしゃいますかと。私、はい、そんなに雑貨店でたびたびいじらせていただいている。和田でございますと、こういう自己紹介しなくちゃいけない。
そうですね。ご本人の確認が済んでませんでしたね。
そうでしょ？ところがですね、はい、あの、和田ですっていきなり声をかけましたらば、時計さん目を白黒させてましたね。はい、あの、和田でございましてって言ったら、ああ、和田さんってすぐ分かってくれた。それでも。
ああ、よかった。
よかったですよ。こんだけいじってりゃね、それ相手もね、腹に据えかねるところはあったんでしょうね。お前かと。お前か勢いで立ち上がって、和田さんって言ってくれて。でもね、ニコニコニコニコ笑顔でね、はい、いつもありがとうございますって言ってくださって、
はい。
本当にいつかお会いしたいと思ったんですが、ようやく会うことができて嬉しいですね。私もですとかって言ってくださってね。
はい、はい。
でですね、そこでね、名刺とかもね、置いてあったりね、優しい方なんですよ。はい、お年賀チョコって言うんですか？
はい。
ちっちゃいね、お年賀っていうポチ袋みたいなちっちゃいやつにお年賀って書いてあるチョコをね、ご自由にお持ちくださいって置いてあるんですよ、わざわざ。
はいはいはい。
そこでね、進化もありまして、今ね、
はい、
普通の、ごくごく普通の夫婦の話っていうのを、
はい、
もう僕が大好きで大好きでしょうがないね、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話っていう、これをね、うん、ツイッター上で書いてるのを見っけちゃったもんだから運の好きですよ、時は先生としたら。はい、かわいい。でも、モキュモキュするって言って、
うんうん。
で、接触してみたらば、ね、うっかり、じゃあ、あのメッセージ書きますね、なんつって寄せてくれたもんだから、はい、そっからの腐れ縁ですよね。一方的にね。はい、普通腐れ縁っていうのはね、仲良くって、もう切っても切れないような縁を言うじゃないですか。うんうん、こっちが一方的に腐ってくんだもん。
はい、
ネギで嫌はですよ。ね、
はい、
あちら
は
根っこだ。根っこの部分は新鮮なんですよ。はい、ところがですね、緑の部分がどんどんどんどん腐っていくんですね、こちらね。こちら僕ですよ。変色してちゃんと茶色くなっていくんですね。
はい、ネトーっとね。
ネトーっとね、糸を引いていくんですよ。向こうはもうトントントントンと切りたいと思いますよ。でもね、切っても切ってもそこからね、腐っていくんですね。
そうですね。
そんな腐れ。
さらにネトーっとね。
ネトーっとしていくわけですよ。ね。そんな腐れんなもんですから、もうね、諦めたんでしょうね。はい、いつもありがとうございます、なんて言って。でですね、私、色紙を持っていきましてね。
はい。
なんか、スケブとかあるんでしょ？スケッチブックに、こう書いてもらうとか。
そうですね、書いてもらうとか。はい。
私はですね、以前ね、時和さんから、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話のね、色紙をもらったことあるんですよ。はい、いつもありがとうございますって言って、わざわざ、直に書いてもらったやつですよ、はい、送ってもらってね。うんうん、それに味を占めまして、
はい、
今回は自分でちっちゃい色紙をわざわざ買って用意してきまして、
してお うおうおう、
こんなちっちゃいのどこで売ってんだよと思って。色紙って普通大きいじゃないですか。25センチ、25センチぐらいの。
はい、大きいですね。はいはいはい。
10センチ角ぐらいのね、あるんですね、ちっちゃいのがね。
ありますあります。はい。
こんなんどこで売ってんだよと思って、それ探して買っていきまして、文具店でね。ですいません、書いていただいていいですかと。何書いてもらったかっていうとね、イチャイチャするとお金が、はい、イチャイチャするとお金が湧いちゃう二人の話の、なっちゃんっていうね、主人公ではない女の子がいるんですよ。はい、
うんうんうん、
主人公ね、はるちゃんっていうの。
はい。
ね。で、その子には、ですね、あきくんっていう、
うんうん、
まあ、彼氏がいるので、
はい。
ね、両肩思いのモキモキするやつですよ。で、そこにですね、はるちゃんの幼馴染のなっちゃんっていうね、
はい、
子がいて、この子が大好きなんです。さっぱりしてて。
うん。
ところがですね、なっちゃんにもですね、どうやらですね、まあ、彼氏ができてしまい、
うん、
ごくごく普通の夫婦の話、こちらの続編の方ではですね、はい、どうやらですね、結婚しちゃってるらしいんですね。これ、明確には書かれませんけど、もう、明らかです、はい。なっちゃんの結婚相手はね、まあ、なっちゃん、はるちゃんが、バイトしていた甘味どころのね、
うん。
あ、これ僕だ。
え？
いや、あのね、甘味どころの店長さん。
はい、
と、なっちゃんは、どうやら結婚してるんですよ。
はい。
店長と結婚でしょ？
はい。
僕でしょ？店長だもん。なんだ、時はさん、言ってくれればいいのに、これ僕じゃん。というわけで、僕の妻であるですね、なっちゃん。多分ね、次会うことがあったらね、本の角で殴られますよね、背拍子でね。手首のスナップを軽く引かせてね。ちょっと和田さん座ってもらえますなんて言ってスコーンと行きますよきっと。でもなっちゃんが僕好きなもんですから、すいません、あの、はい、なっちゃん書いてもらっていいですかって言ったら、わかりましたって言ってね、パッと書いてくださいまして、
はい、
よく書けるね。いや、あのね、いや、手書きにするんで、手書きなんで時間かかっちゃうかもしれませんって言いながらね、
はい、
ささっと書いてくださるわけですよ。
はいはい。
いやー、今ね、そのなっちゃんがね、僕のこと見つめてますもん。いや、これも、もちろんね、こんな、こう、色紙に書いてもらうためだけにはいきませんよ。
はい。
スケブだってちゃんと礼儀があるわけですよ。本を買って、で、はい、もしお時間があったらとか、もしよろしかったらって言ってお願いするもんじゃないですか。はいはい、当然僕だってね、本買ってきましたよ、ほら。
はい。
いや、もともとね、本もらってたんですよ。
はい、うんうん。
あの、まとめ本ができましたって言って、わざわざね、はいはいはい、送ってくださったんですよ。
うん。
でもほら、こっちとしちゃね、直接いじりに行きたい。
おー。
せっかくリアル時和さんがいらっしゃるのにね。
はい。
しかも相手はもう、そのブースにいるから逃げられないわけだ。
そうですね。
え、だったら、行きますよ。って言って、で、本をですね、はい、買ってまいりました。
はい。はい、
3冊。
はい。
もうお分かりですね、皆さん。この3冊、時和先生にご許可もいただきまして、
はい。
リスナープレゼントにします。
お
ー、しかもですね、時和先生におねだりして、はい、メッセージ付きですよ。う
ん、ね、
その場でね、いいですかって書いてもら
う。うわー。
いやー、これは。
なんて迷惑な客。
もうね、これね、買う、ま、もちろんちゃんと一番最初に買ったんですよ。
はい、はい。
こんなお願い事する前にもちろんですよ。それでいいですからね。
はいはい。
で、その時にね、あの、これ、リスナーさんにプレゼントしたいんでいいですかってお願いしたんですよ。いいですよって書いてくれたんですね。
はい、
で、僕が、わー、あーって言ってたんです、ずっと。そしたら、あー、いつもの声だって言ってくれて。こっちはこっちでね、時和さんの字がこう書かれてくるじゃないですか。
はいはいはい。
いつもの文字だっていう。そんな応酬ですよね。周りの方がね、若干ね、なんだこいつはと。いろんな客は来るけどもと。
はい、はい。
なんだこいつはと。夢で見られてましたから。
ちょっと独特な
ね。いや、その間もね、お邪魔にならないようにね、他のお客さん来た時にはちゃんと避けたりしてたんですが、
はいはい、
来てましたよ、お客さん。
はい。
まあ、お客さんっていうか、正式には参加者っていうのかな。まあ、お金を払ってくれるって意味でね、買ってくれるって意味でお客さんね。
はい。
コミケはね、参加者って言いますから、本来ね。
そうですね。はい。
いやでもね、結局ね、僕が伺ったすぐ後にね、完売ですって。
うん、おー、やっぱり素晴らしい。
完売ってなかなかないでしょ
う。でね、まあ、
虎の穴とかね、メロンブックスさんとかでも売ってるんですって。はい、あと通販なんかでもね、はいはい、してるらしいんですが、
うんうん、
もうね、そこに持ってきてた分、結構な数持ってきたと思うんですよ。それは売り切っちゃったって言ってましたから。は
い、うんうんうん。
でもね、魂抜けたって言ってた。忙しかったし、大変だったから、
はい
はい、ああ、魂抜けたって言ってましたけど。でもね、そんな完売してしまった中のですね、時和さんが直接触れて、はい、直接メッセージを書いてくださった、この3冊を、
はい。
リスナーの方々、ですね、3冊を、抽選で1名の方にですね、それはダメですか？それはダメですね。抽選で1名に3冊はダメですね。じゃあ、1冊ずつ、3名様に。
はい。はい。
じゃあこれからプレゼントフォームを作るんで、ですね、まずお名前、
はい、
それからラジオネーム、
うん、
発表してもいいですね。あとメールアドレスくらいかな。
はい、
この3つでいきましょうか。
はい、
お名前、メモっとこ、よいしょ、こいしょ、お名前忘れちゃうからね。お名前、それからラジオネーム、ペンネームですね、要はね、それから、はい、アドレス、メールアドレス、本当のご住所書いちゃダメですよ。メールアドレスね。
はい、メールアドレスですね。
で、抽選会、
連絡が取れるメールアドレスですね。そうはい、
抽選会やって、で、この方が当選しましたって言いますんで、
はい、
次回以降。
うん、
まあ、締め切りも今から考えますからね。
はい。
いや、年末年始ね、忙しかったんですよ。
はい。
だから何の準備もできてないの。ね。名前と、ラジオネーム、ペンネームと、アドレス。ね。
はい。
ラジオネームなしでいいよっていう人はご本名でも別に構いませんが、
はい、
番組でどなたが当選ですよって発表しますんで、その時に名前読み上げていい名前。
はい。ね、
読み上げていい名前。で、当選したら、改めてですね、こちらの方にメールで、ご住所とか、はい、電話番号とか個人情報。たくさんの方からね、個人情報をいただくと、300回記念の時なんかにはね、
はい、
応募者全員だったのでやりましたけども、
はい、
まあ、できるだけそれで個人情報なんかは大切にしたいと思っていますんで、当選した方だけ、ご住所とか後で送っていただけるようにしましょう。
はい。
じゃあですね、1月いっぱいでどう？ちょっと早いかな。
そうですね。
まあいいか、1月いっぱい。
はい、1月いっぱいで、
ね、配信がこれが、17日配信、
はい、
だから2週間って感じかな。
本も新鮮さが命ですので、はい、
そうですね、
はい、
そしてあもう一個項目作ろう、メッセージ、
はい、
じゃあ今回はね、常盤先生のメッセージにする。
はいはい、
どんだけ欲しいか
、うん、思いの丈を、
どんだけ欲しいかそれをですね、じゃあ常盤先生へのメッセージ、
はい、
を書いていただいてと、
うんうん、
よし、これで送っていただければ、
はい、
じゃあですね、応募フォームへのリンクは村内プロジェクトのその中の村内雑貨店のこの回のインフォメーション欄に貼っておきますし、それからアップルポッドキャストになるのかな、そちらのインフォメーション欄にも貼っておきますんで、ぜひともですね、そちらからリンク辿って応募フォームご記入ください。1月31日を過ぎたところで抽選会やって発表して、
うんうん、
送っていきましょうね。
はい。
いやー、今日の本編ここでした。いやー、でもね、本当にね、いい方なの、はい、
うんうんうん、
大変だと思うんですよコミケって。でもその中でもね、はい、合間を縫ってね、わざわざね、うんうん、メッセージ書いてくれてね、だったら色紙にね、はい、イラストなんか書かすなって言うんですよね、その辺はね遠慮なくいきますからねで宣言してきましたから、
はい、
常盤さんがどんなに売れっ子になって大先生になろうとも、
うんうん、
そんな雑貨店はこの調子でいじっていきます、
はい。
望むところだって言ってましたから。
おお。
じゃあお願いしますって言ってましたから。今後もこんな感じで。
はい。
時間先生、覚悟してください。さあさあさあさあ。じゃあですね、今週の村内雑貨店無料版はこんなところにいたしましょう。
はい。
それでは村内雑貨店無料版の方は、今週はこれで閉店のお時間といたします。村内雑貨店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、
お待ちしております。